夢ドリーム
夢
夢
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。皆さんは世田谷ライフ、手に取って読んだことはありますか？正式名称は世田谷ライフマガジン。世田谷のグルメ、ライフスタイルなど世田谷の魅力が満載の情報誌で、創刊から20年余り、多くの読者に愛されている雑誌です。今週は世田谷ライフマガジン編集長の佐々木康さんをお迎えして、世田谷ライフの見どころから編集のお仕事まで詳しくお話を伺います。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは世田谷ライフマガジン編集長の佐々木康さんです。よろしくお願いいたします。
はい、世田谷ライフマガジンの編集長、佐々木と申します。よろしくお願いします。
佐々木編集長、よろしくお願いいたします。もう私 もうそれこそ静岡県から東京世田谷区に引っ越してきた時に、もうバイブルのように世田谷ライフ読ませていただいていたので、今回のご出演とっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、もう世田谷といえばということで、皆さんにね、もう愛されている雑誌ですよね。
そうですね、そうなってると嬉しいですね。
うん、もう歴史も長いんですよね。
そうですね、2002年に、はい、創刊しました。
そうだったんだ、もうじゃあ20年近く。
20年以上ですね。
はい、そうなんですね。うん、その中で佐々木編集長は携わられたのはいつから？はい、
2019年から携わってますね。
もう世田谷ライフを見るとね、お腹がすくんですよ。
う
ん、
ありがとうございます。それを目指しています
ねえ、もう本当に作り手の顔が分かるというか、うん、気持ちが分かる本でもありますよね。
そうですね、うん、やっぱそこを大事にしていますね。
うん、編集長になられてからというか、まあ、携われてから、うん、やっぱりどういうふうな紙面作りをしたいとかもあったりもしたんですか？
あ、そうですね、まあ、僕自身がまあ食べることがすごい好きなので、うん、まあ、今インターネットとかにもいろんな情報があるんですけど、まあ、雑誌でしか手に入らないような情報をなるべく載せたいなと思っていつも作ってます。
うん、もうね、本当に人となりが分かるというか、グルメもそれこそ完成したお料理ももちろんなんですが、作ってる過程も出たりするじゃないですか。
うん、そうですね、まあ、やっぱり美味しい料理を作ってる人がどういう思いで作られてるのかとか、うん、どんな人が作ってるのかっていうところも合わせて紹介して、そこも込みで今度お店にまた行ってもらうみたいなのをちょっと目指してますね。
もうね、お腹がすくか読むタイミングも探るんですけれども、情報も盛りだくさんというところで、はい、まあ、紙面の中にはそれこそ世田谷ドリームプロジェクトも、うん、フェイスネットワークさんのページでね、発信もしてくださってるんですよね。はい、なんかそういったご縁もありますもんね。
そうですね、
あの本当に夢コンも出してくださったりとか、ね、あのいろいろなイベントということで告知いただいていたので、はい、本当に今回嬉しい限りでもありますし、それこそ佐々木編集長のあの酒場談義、
はい、そうですね、
もうね面白いの
ね、
なんかいろんなあの本当にあの酒場というか、
はい、
あの酒とつまみが合いそうなページと、
そうですね、あの、はい、もう酒がまあ好きなので、うん、あのまあ、いい酒場ってなんだろうっていうのをですね、ちょっとあの おじさんが語るっていうページなんですけども
そう、味があって面白いんです。やっぱりそういった佐々木さんは本当にグルメが好きっていうところでは、
はい、
もうそういったところでは縁があるというか、どんなきっかけからそういうふうに食っていうこだわりが広がったんですか？
そうですね、もともと昔勤めていた出版社が、食べ物食の専門誌を出す会社だったので、プライベートでもそうですし仕事でもそうですし飲食店に行く機会がまあ非常に多くて、でもともと好きだったっていうのもあるんですけども、のめり込むように、いろんなお店に行くようになってっていうのがまあベースになってるって感じですね。
もう本当にじゃあ食を知るからというか愛があるからこそのページというか紙面作りにもなりますもんね。
そうですね、そう思っていただけるとありがたいですね。
はい、もうフォントだったりとかタイトルとかも面白くて、あのマイページいろんな、あのページがあるので読み応えがあるんですが、あのゲストの方も結構様々多彩でいらっしゃったりはしますよね。
そうですね、あの連載もすごい力を入れていまして、まあ、あの俳優の松本まりかさんだったり小林涼子さんだったり、あとあの新日本プロレスの棚橋選手とか、あとあのカレー界隈ではすごいあのインフルエンサーとしてあの高名な方でいらっしゃるカレー細胞さんですとか、あのいろいろこう詳しい方ご登場いただいていますね。
で小林涼子さんもこの番組にもご出演いただいて、でパンのページだったりとか、であのアグリコの農福連携のページもね、毎回楽しみにも拝見させていただいておりますし、本当そういった方々が発信する地元の魅力っていうのもまた面白いなと、
そうですね、
拝見させていただいておりますが、それこそ最新号も、出版されたということなんですが、今回エリアと内容っていうところはどんなところポイントでしょうか？
はい、そうですね、最新号はですね、下高井戸と明大前で、それに加えて松原、東松原、代田橋、桜上水、上北沢という、ちょっと広めなんですけども、このエリアになります。下高井戸、明大前がメインエリアになるんですけども、2年ぶりに、作りました。
ね、金目鯛の
はい
ね、お料理が表紙になっていて、ここが今一番熱い場所なんですということで、そうです
ね、やっぱりあの下高井戸明大前あたりはですね、あのすごい地元愛の強い方が多いので、やっぱりすごいこうお店やってらっしゃる方もこのエリアを盛り上げようっていう方が非常に多くて、あとはやっぱ最近新しいお店も増えているので、やっぱこういう今回キャッチコピーにしました。あとは今回特集エリアとして2年前には入ってなかった上北沢を今回特集エリアに加えて、上北沢も非常にいいお店がたくさんあったので、ぜひ読んでいただきたいです。
そっか、エリアごとに発刊されているというところ で、
ね、
はい、また街の魅力もまたディープな感じがね、伝わってくるかと思うので、ぜひ皆さんも世田谷ライフの9月号としてね、すでに出ているものがありますので、ぜひご覧いただけたらと思っております。ここで佐々木編集長が選んでくださった曲を教えていただきたいんですが。
あ、そうですね、じゃあ僕昔から聴いていたすごい好きなエレファントカシマシの悲しみの果てですね。
この選んだ理由今回ありますか？
そうですね、本当に昔からよく聞いていて、それこそもう20何年前なんですけども、未だに聞いているなというのが一番あって、それがまあ思い浮かんだっていうのが一番大きいですかね。
さあ、それでは聞いていただきましょう。エレファントカシマシ、悲しみの果て。世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに世田谷ライフマガジン編集長の佐々木康さんをお迎えしています。さあ、世田谷ライフマガジンということ で皆様に愛される雑誌ということではあるんですが、実はいろんな本というか雑誌も担当されてたりするんですよね。
はい、そうですね、
どんな本があるんでしょうか？
まあ、世田谷ライフが定期的に年に4回出してるんですけども、その他に、マッチラブ本シリーズといいまして、一つの町、世田谷じゃないところですね、町をテーマに、その町で一冊、その町に住んでいる方に、読んでいただくための本っていうのを作っています。昨年は、青森県八戸市を舞台に、八戸本というそのままズバリのタイトルで出版しました。
八戸本、八戸までリサーチに行ったりとか取材も
そうですか、はい。
どのくらいをかけて、期間をかけて制作されたんですか？
八戸本はですね、結構通常よりかけましたね。通常はだいたい 1,2 ヶ月で一冊作るんですけども、八戸本は 3,4 ヶ月かけてじっくり作りましたね。
それこそ青森とかいう大きな括りではなく、もう本当に町に特化した内容なんですもんね。
そうです、はい。
そういうのは理由もあるんですか？
そうですね、このシリーズ実はもう全国を舞台にですね80冊以上出してまして、やっぱりこうエリアをギュッと絞ると一冊の内容がすごい濃くなってですね、その町に住んでる方に非常に喜んでもらえる内容になるので、なるべくこうギュッとした本を作るように心がけていますね。
でもそれだけ密着というか地域に寄り添えるので、いろんな出会いもあるんじゃないですか？
そうですね、やっぱり飲食店だけに限らず、その町を盛り上げようと頑張っていらっしゃる方ですとか、自治体の方、本当にいろいろな方、あと地元の本を売ってくださる書店さんですねとか、いろんな人と連携を取って、で出版までこう持っていくっていう、この過程がすごい楽しいですね。
それこそ八戸の皆さん、そのエリアの皆さんにとっての宝物になりそうですもんね。
そうですね、一応八戸の方たちね、すごい喜んでいただいて、八戸市内の本屋さんでは結構長いこと売り上げ1位をずっとキープしていましたね。
素敵じゃないですか。でもまた今年もそういった新たな雑誌、ね、エリアも制作されてるんですよね。
そうですね、今は鳥取県の倉吉市というところとの本を今制作に取り掛かっております。
そうなんですね。どうです、今までのイメージとこう、アプローチというか関係する気づいてのイメージとか変化ありました？
そうですね、やっぱり行ってみて、こういろいろこう街を見て、街の人と話すと、やっぱこう面白いなみたいな、どうやってこう作ろうかなっていう、すごいワクワクが出てきますね。
もうそんなね、世田谷だけにとどまらずというところで活動されてらっしゃいますが、佐々木編集長、編集長として、現場にもよくね立たれてはいらっしゃいますが、どんなお仕事をされているのかっていうところでも、本当現場主義でもありますよね。
そうですね、現場も行きますし、そういったこうどういう本を作るかっていう、企画の段階ですねから、そうですね、なんと言ったらいいか、こう一冊の本を作る時の企画をまとめて、こうどのページに何の企画を入れてっていうところもやりますし、で各編集部員の担当ページでどういうお店をどういうふうにこう見せるかっていうところも、各編集部員と私でやり取りをして決めていったりしますね。
例えば、下高井戸が今回最新号ですが、洋画だった場合とかっていうと、その街の色っていうのもそれぞれ違うかと思うんですが、どういうふうなちょっとテイストで変えて変化をつけたりするんですか？
正直そこでテイストに合わせていくっていうことはそんなにしていなくて、逆にその街が今この最新号を出すタイミングでどういうことで盛り上がってるかとか、どんなお店が増えてるかとか、なるべくこうその時その時に合わせてるっていう感じですね。
それに向けて足しげくちょっと散歩しながらリサーチもされるんですか？
そうですね、もう編集部員が特集エリアは歩いてっていう、歩いてはお店に入り、歩いてはお店に入りというのをリサーチしてますね。
でもね、実際にこう足を運んだからこそのね、つながりも生まれたりしますもんね。
そうですね、やっぱりその場でこうすごいいいお店だなと思って、実は世田谷ライフなんですけどみたいな、今度取材させてもらえませんかみたいなのもすごく 多いですね。
うん、いやそれこそこう長くねこう寄り添ってきた佐々木編集長だからこそというか、うん、この出版の面白みというか、うん、タウン誌の面白みってどんなところを感じたりしますか。
そうですね、まあ、やっぱりこう読んでいただく方たちがすごい明確なので、このエリアに住んでいらっしゃる方っていうのがすごい明確ですし、我々最新号が発売された時はよくその地域の本屋さんで、販売促進のためのイベントもやるんですけども、やっぱ読者の方たちとこう直に触れて感想をいただけたりするっていうのがすごく大きいですね。でやっぱ発売後もそのエリアで掲載させていただいているお店とかに行って、その発売後どんな反響があったかとか、そういうのをこう近い距離で聞けるっていうのはすごい楽しいですね。
忘れられない言葉とかもありました？
そうですね、まあ、やっぱり、例えばこう取材掲載させていただいたお店さんとかに、今まで載った本の中で一番反響ありましたみたいなお話とか、うん、でやっぱり近所の人がいっぱい来てくれるんですごいいいですっていうお声を聞くと、うん、ああよかったなと思いますね。
ね、そういう、 もう実感を感じられるというところでね、皆さんにもぜひ世田谷ライフマガジンご覧いただけたらと思いますし、また佐々木編集長にはね、来週もお越しいただけたらと思っておりますので、はい、お付き合いください、
はい、
さあ今週のゲストは世田谷ライフマガジン編集長の佐々木靖さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の街の魅力を現地から伝えてくれます。今日は共同から伝えてくれるそうです。さあそれでは読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線共同駅北口から徒歩7分、ちょうど共同すずらん通り沿いにあります春風社をご紹介します。お話は店主の増瀬翔子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちら春風社なんですけれども、どんなお店でしょう？
ありがとうございます。共同のすずらん通り商店街の中にある小さい文具店になります。
この春風社っていうお名前は、
はい、私が春生まれっていうのと、季節はどの季節もそれぞれ好きなんですが、春がとりわけ好きなので、あと なんとなく五感で、あと友達が社っていう言葉をつけてくれて、うん、春風社になりました。
またどうして増瀬さんはその文房具屋さんを開こうって？
はい、そうですね、まあいろんな経緯があって、流れでこう店は始めることになったんですけれども、まず最初に浮かんだのが幅広い方々 に来てもらえるお店っていうのが自分でもすごく好きだったので、そこをこう突き詰めてが考えていった時に、自分がもともと大好きだった文具店っていうのが浮かんで、文具店にしようって思いました。
しようって思って、うん、その始められる行動力すごいなって思うんですが、
会社も辞めちゃったので、もうやんないとやんないとやんないとって、まあ全然つってもなかったので、一からで結構その期間は大変でした。
そしてつまりそうなると、この集められた素敵な可愛らしい文具たちはもうすべて増瀬さんの目利きというか
そんなおこがましいんですけども、まあ徐々に徐々に増えていった感じですかね。
こうなんて言うんでしょう、どちらかというとカラフルなものというイメージなんですが、
うん、でも彩りはそうかもしれないですね。文房具ってちょっとそういう見て楽しむっていうのも大きいんじゃないかなと思います。
ではたくさんある中でぜひおすすめを教えてください。
はい、オリジナルなんですけれども、毎年作っている日めくりカレンダーというのをご紹介させていただきたいと思います、はい、
今目の前にあるんですけれども、本当手のひらに乗るぐらいの大きさの正方形の小さな日めくりで、何か一言、はい、 もあの言葉が綴られてますが、
はい、あの私があのなんとなく考えた言葉を毎日添えてあります。
はい、ちなみに今日だと太陽が無言で照りつける日。でも確かに今日暑い、もうじりじりと首が焼けそうなぐらい暑いので、なんか予言ですか？
予言、季節です。あの予言じゃない。
かわいい。
あの会社のデスクにこう置いてふふってしてくださる方もこの間いらっしゃってすごい嬉しかった。
そうですよね。いやこれはナイスな大きさです。
それはデザイナーさんの力です。
ね、その他にもこちら今ピンクや水色の、はい、白などの可愛い鉛筆がありますが、
あ、はい、これはあの文豪とか詩人の言葉をプリントした言葉鉛筆というもので、これもオリジナルになります。
はい、ちなみにこれ、はい、朝と小鳥がダンスしています。私全然あの、うん、本をあまり読まないんで、
うん、全然全然。これは立原道三さんのガラスの向こうでという詩の一編になります。
こうなってくると、はい、あの本が好きな方、ね、文字が好きな方もふっと来ることができたり、はい、いろいろな方がやっぱり足を運ばれるんではないでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、やっぱりあの紙とか鉛筆とかペンを扱っているので、そこはすごく重複するんじゃないかなと思ってます。
というこちら春風社なんですけれども、ぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
小さい文房具店なんですけれども、あんまりあの流行り物とかは置いてないお店ですが、あの低空飛行でやってますんで、近くに来た時にお立ち寄りいただけると嬉しいです。
全然低空飛行じゃないですよ、もう私からしたらもうかなり上昇気流に乗ってるぐらいの、もう可愛いのがいっぱいって感じですが、ということで今日は経堂にあります春風社をご紹介しました。お話は店主の増瀬翔子さんに伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本が好きな方、文字が好き、言葉が好きな方の心をくすぐるセレクト、楽しみですね。増瀬さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここでお知らせです。番組スポンサーのフェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたい、などなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp です。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポートの取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
らずにうずくまる。でも気づいた人生は